警察官千葉東志郎の狙い目。この番組は警察官の目の付けどころを紹介するものです。パーソナリティを務めるのは架空の警察官キャラクター千葉東志郎。皆さんに私のフィルターを通した警察官の目の付けどころ狙い目を紹介します。警察はそんなことを考えているんだ、警察官はそんな風に見ていたんだ、警察業界にはそんな裏があるんだという気づきを感じてくれれば嬉しいです。未来は小さな一歩から、あなたのこれからを応援する放送局、これから放送局よりお送りします。警察官千葉東志郎の狙い目31回目です。今日の狙い目は車の取り締まりするときどんな風に見えてるのかっていうことについてちょっと話してみたいと思います。その取り締まりされる方としてる方で、まあ当然ながら見てる様子が違くて、こう感じてる印象も違うと思うんでですね、その辺取り締まる方はどんな風な見え方してるのかっていうのを話して、ちょっとネタの一つにでもしていただければと思います。で、まあ全国に20万人の警察官がいるんでですね、 私のこの経験なんていうのはごくごく一部なのかもしれないんですけども、まあそれでもまあ大体似たり寄ったりなんじゃないのかななんて思ってるんでですね、まあ一つの目安になるのかななんて思ってます。で、私はよく例えば携帯電話なんて一番ポピュラーな取り締まりのネタだと思うんですよ。で、これがどんな風に見えてんのかってことですね。だいたい左手見てますね。左手とあとなんかこの胸の前あたり、首の前あたりを見てますね。で、その辺に違和感を感じると、違和感を感じてよく見ると携帯電話だったりするんですよ。どういうことかっていうと、違反しないで運転してる人っていうのはですね、やっぱりある一定の姿勢で運転してるんですよ。それっていうのはだいたい同じような格好でみんな運転してるってことなんですよね。まあ、両手でハンドル握ってしっかり前の方見てっていうのが一番スタンダードな運転の仕方であって、大体そんな感じなんですよ。で、まあ時にはもちろん片手で運転してる人間もいますし、ホーズでついて運転してる人もいるし、なんか場合によっては足上げて運転してるような人もいいんですけども、それでも大体何パターンかに分かれてるんですよね。で、そのパターンから外れた格好してると、んって思うんですよね。で、それでよく見ると、まあ携帯電話してたり、携帯電話耳に当てて話してたり、携帯の画面見てたりっていうことになるんですよね。だからその携帯電話を見るってこと自体がですね、すごいこう携帯電話のもの自体、外から見えるか見えないかに関わらず不自然な格好して運転してるっていうことなんですよね。だからすぐ分かります。実際やってんのかどうかは、その姿勢からは携帯電話見てんのかどうか実際まではっきりと分からなくても、あ、なんかこの人どっか違うなっていうのは当たりがつくんですよ。すぐで、そこからよく目凝らして見てみて、凝らすって言ってもコンマ何秒ですけども、で携帯電話を使用してるのが見えたら声かけに行くということですね。で、私なんか結構おそらく目いいんでですね、携帯電話してるかどうかってのは、 結構わかるんですよ。どんな風にわかるかっていうと、よく言われるデジカメで撮ったみたいにやっぱり頭に残るんですよね、画像が。だから例えば携帯電話を使用して運転してる人を、私結構こう幹線道路で走ってる道路車をこう小さい方の道路から見てるんですね。でその幹線道路を走った車、一瞬なんですよ本当に、こう視界の前を通るのは。その携帯電話してるかどうかの判断なんて、その顔の周辺が、運転手の顔の周辺が見えてるかどうかなわけなんですよ。携帯電話を耳に当ててるにしろ、携帯電話の画面を見てるにしろ、どっちにしろその携帯電話っていうのは顔の近くに存在するんであって、でその顔の周辺が見えなかったら確認できないですし、携帯電話してるかどうかの確認をしようと思ったら、その運転手の顔の周辺が見える見えなくてはならないんですよ。で見えたとして一瞬なんですよね。でその一瞬なんですけども、別に目凝らして見るわけじゃないんですけども、やっぱり普段意識してるからか頭の中になんとなく入ってくるんですよ、その一瞬見えた時の画像がですね。だからなんかあの時、例えばその後でその携帯電話使用してた違反者捕まえて、おまわりさんの位置から見えなかったでしょって言われて、じゃあ俺が何色の携帯電話使ってたか分かるのなんてよく聞かれたりするんですけども、そういう時その質問された瞬間には分かんなくても、あの時の画像を頭の中で思い返すと、なんかああ何色の携帯電話だったとか、なんかオレンジ色のカバーがそういえばついてたなとか、そういうのが頭の中によみがえるんですよね。だから私全然勉強できなくて、こう教科書なんかは頭に入んないんですけど、その辺の違反してる時の一瞬の画像ってのは結構頭に入るんですよ。でそれを頼りに違反者と問答しながら取り締まりなんかやるんですよね。おそらくですね、この携帯電話してる人ってのは左手が多いんでしょうね。左手に携帯電話を持つことが多いんでしょうね。電話をするにしろ、画面を見るにしろ。だから左手がどこにあるかっていうのは注意しますよね。左手がハンドルを握ってるのか、握ってないとしたらどこにあるのか、なんか携帯電話を耳に当てられる位置に左手があったりあるとか、携帯電話をの画面を見れるような位置にこう左手のこう手のひらがあるとか、その辺はなんとなく意識しますよね。でそれで目を凝らして よく見るかどうかっていうのも判断材料になるんだと思います。おそらく左手っていうのは右利きの人が多いってこともあるんだと思います。右利き腕の右手でハンドルを握って、利き腕じゃない方の手で携帯電話を操作するっていう。それとあとですね、左手で携帯電話を持つっていうのはですね、そのなんか例えば警察官見かけた時にポンってすぐ助手席に投げられるからなんじゃないかななんて思うんですよね。やっぱりどっちが早く見つけるかなんで、その違反をしていた運転手が警察官の方を、警察官が違反者見つけるより早く見つけてしまえば、その耳に当ててた携帯電話をこうすぐ外せばいいだけですから、こう警察官見かけた時すぐこう助手席に放り投げられるように 左手でやるっていうのがなんかこう人間の風習というか習慣になるのかななんて思いながら見てますね。あともう一つなんかポピュラーなのでシートベルトをしてるかどうかなんてのもよく見るんですけども、これはまあその肩口をだいたい見ると分かりますよね。肩口、肩の上あたりにまっす、直線のものが斜めに見えていればシートベルトしてるってことですし、斜めの線が見えなければシートベルトしてないんじゃないのかななんて疑いますね。でこのシートベルトって締めてるとやっぱり斜めになるんですよ。その運転席に座って右の肩の上にあるシートベルトの先を伸ばしてこう左腰にあるこう差し込み口にカチッと締めると、その肩口にそのまっすぐな線が出来上がるんですよね。でその斜めの線を頼りにシートベルトしてるかどうか当たりをつけるんですけども、そのシートベルトをこう差し込み口に差していないと、この左右の肩の上にあるこうに斜めの線が ないんですよね。こう真下に斜めシートベルトの線が見えるんで、それだとシートベルトしてないっていう、こう判断の材料の一つになりますね。それとシートベルトだとあと体の前の服のところに斜めの線があるかどうかもその判断の材料っていうか当たりをつける材料になりますよね。シートベルトっておそらく8割7割型が黒色で残りがおそらくこのベージュ色なんですよ。だから ほとんど黒色で残りの数パーセントが肌色ベージュ色なので、夏とかだとシートベルトっていうのは分かりやすいですね。見やすくなりますね、体の前だと。っていうのは白い T シャツ着る人が増えるんでですね、体の前に黒い線があればシートベルトしてるって簡単に分かりますし、その体の前に線がなければシートベルトしてないっていう目安になるんですよね。それと携帯電話の話に戻るんですけど、これはですね夜でもすごい分かるんですよ。シートベルトなんかは夜になると分かりづらいんですけどね。っていうのは画面が光るんでですね、その分かりやすい部分もありますね、夜の方が。その携帯電話の光っていうのは画面の形で光るんですよね。だから真四角に光るからすごい分かりやすいんですよね。だから夜でも暗くなっても携帯電話してるかどうかっていうのは分かりやすいですね。それと昼間こう車の違反車見るのにちょっと気にするのが光ですね。太陽の方向は気にしますね。結局このどっちが先に 見つけるかっていう要素があるんですよ。その違反者が警察官を見つけるか、警察官が違反者を見つけるのが先かっていうですね。でその警察官の姿を見たら違反者は違反してるのをすぐにやめるんでですね、だからそのコンマ数秒の争いになることが多いんで、そんな時は日の光も影響してくると思います。その太陽の日の 方向とか可燃でそのフロントガラスに跳ね返るわけじゃないですか、太陽の光が。そうすると中の人間の姿が見えにくいとか見やすいとか、その辺はありますよね。だから走ってくる違反者にとっては眩しくて視界が悪いで、取り締まりしている警察官からは見やすいっていうのが理想ですよね。取り締まる方から見ればですね。というわけで交通違反の取り締まりについて話してみました。以上、今日の狙い目でした。警察官千葉東志郎の狙い目、後半は本の狙い目です。私が読んだ本や漫画、鑑賞した映画、購入した音楽などを試験たっぷりに紹介します。プライベート館の中にも警察官の狙い目を取り入れてお伝えしたいと思います。今日紹介するのはですね、この本です。頑張らないからかっこいい、35歳からのおしゃれ術。著者は藤巻英治さん。発行は2018年5月となってます。まあ、ファッションについての本ですね。最近私、前よりも本読むのが早くなってきたと思うんですね。読むスピードが速くなってるのかどうか分かんないですけど、一冊読んで、ああ読み終わったって思えるのがこう時間短縮できたんでですね、本屋で立ち読みがてらこう全部読むことができるようになったんです。本屋さんによってはこう座れるスペースとかあったり、椅子が用意してあったりするんで、そういうところでですね、でこの35歳からのおしゃれ術っていう本もそういう風に本屋でポンと取って、で読んでみたら面白かったんで、そこで全部読んだっていう本です。まあその私がファッションについて話すのもどうかっていう話なんですけども、まあ非常に共感できる内容ですし、結構こう面白い内容、笑えるこうユーモアのセンスのある内容だったんでですね、こう周りの人にも読んでほしいななんてちょっと思ったんで紹介します。まあ、35歳からって書いてるんですけども、まあ、一般的にいわゆるおじさんっていう言われる人になったら、若い時からは、若い時とは違うんだよと、見た目が、だからファッションも若い時のようにはいかないよっていう内容ですね。違うんですよね。これ読んで改めて気づいてですね、私もちょっと自分も気をつけなきゃななんて思ったんですけども、そのおそらく服を着るとこう着て鏡の前に見ると、おそらくですね、この誰もがこう自分の全盛期の時をなんかこう鏡の姿の向こう側に見てんじゃないのかなってちょっと思うんですよ。だから鏡に映ってるのはこう現在の自分だけど、ちょっと光の加減でこういう風に見えるけど、本当はこうあの時の20代の若々しい姿を頭の中で想像してんのかななんてちょっと思ってですね。でまあ おじさんになったら服の選び方が違ってくるよっていう内容なんですよ。でやっぱり若い時とは違うんですよね。若い人が着る服をおじさんが着てしまうとどうもハマらないんですよ。当たり前なんですけど。でそれっていうのはやっぱり年齢が上がったからなんですよね。曖昧に思える基準ですけども、年齢が上がったからっていうのも、それでも曖昧だけどやっぱりそこに集約されるんですよね。肌の張りとかも違うし、 なんかなんだ筋肉のつき方とか腹の具合とかも違うでしょうし、やっぱりおじさんにはおじさんなりの服の着方があるっていうことですね。で、それをどうしたらいいか、どういうのが若い人にはできない、若い人とは違うおじさんのこう服の着方なのかっていう内容なんですけども、ズバリなんだっけかな、ズバリって言いながらなんだっけかな、頑張らないってことですね。そうそう、頑張ろうとすれば頑張ろうとするだけおじさんのファッションはダサくなってしまうと、なんかこう一番に考えちゃダメらしいですね。このファッションっていうのはなんかこうどうだ、どや感っていうんですかね、どうだっていう感じが出ちゃったら失敗だということなんですね。だから2番目とか3番目にファッションっていうのは考えるものだらしいですね。こういい年こいてこうファッションに気を使ってるとか、こうファッションを一番に考えてるっていう感が出てくると痛くなるですよ。いい年こいてなんか他に頑張るものないのかっていう風に見られるですね。だから決して一番に持ってきてはいけないと、その服の着こなしとかそのファッションについてはですね、なんかそういうのはこう2番目か3番目でこう1番目をサポートする役目を果たすということらしいです。何かこう自分が打ち込むものがあって、それ打ち込んでるがゆえにこういうファッションになってるっていう感じがこうスマートでこうドヤ感が出ない、普通だけどかっこいいっていうスタイルということです。で、実際どういうファッションがいいのかってい こう具体的なこともいろいろ書かれてるんですけども、ちょっと参考になったっていうか自戒を込めてなんですけども、細身の格好ってのはダメですね。この本で細いシルエットってのはおじさんになったらキモいだけだっていうふうに書いてあるんですけど、まあ、確かにそうですよね。そうかもしれませんね。私もなまじこう線が細いんでですね、やってしまいがちなんですけども、やっぱり普通なシルエットが無難なんでしょうね。細いこう細いこう上手い人はいいんでしょうけども、細いズボンを履いてとか細いこうシルエットの服を着て、でいたこうそれが似合ってなかったとしても、もし若者だったらそれでも大丈夫なんですよ多分。こう服の下にある生身の体の若さっていうものがあるから、こうイーブンに持っていけるんだと思うんですよ。だけど中身も大して若くないおじさんだったらこうイーブンに持っていけないんですよね。痛いまま、もしくはさらに深みにはまってしまう風になっちゃうんですよね。だから無難がいいんでしょうね。何かしらこう自分こういう人間、こういう仕事をしてる、こういうことをしてる人間っていうのがあって、それをサポートするためのやっぱり着こなしっていう風に持っていくのがいいんでしょうね。やっぱりこの若作りしようとしてる感が出ちゃうんでしょうね。なんかこう細身のシルエットを着てしまうと、細身のシルエットの服を着てしまうと、あとハーフパンツですね。なんかこれも結構こう自戒を込めなきゃならないんですけども、 短すぎるのも良くないってこの本には書いてまして、まあ確かにそうなんですよね。なんか以前読んだ本で、短ければハーフパンツの丈がそれだけ足が長く見えるようなこと書いてあったんですね。ちょっとそれを意識してた感があるんですよね。私もなんかこの靴なま、こうハーフパンツを履くと膝の周辺がこう素足になるわけで、その出てる素足の部分が長ければ長いほど足が長く見えるってのがあるらしいんです。ですけどまあそれもそう長く見せようとする感が出てしまうと良くないんでしょうね。あと意外だったのがまずヒゲですね。この本ではヒゲはつけられる、こう許される状況であるならつけた方がいい、こうヒゲを剃らないっていうんですかね、そのヒゲを伸ばすことをができるんであればそっちの方がいいなんて書いてますね。その方が雰囲気出るって書いてます。あと私もよく愛用してるんですけど、ボディバッグはやめた方がいいって書いてますね。麻薬のようなもんなんだと思います。やめられなくなりますね、ボディバッグっていうのは。楽なんで手も動くし、なんかこう走りやすいんですよね。こう体幹が動かしやすい。だけどファッション的にはこう難しい部類なんだそうです。トートバッグが無難ですなんて書いてますね。でちょっと安心したのが、リュックは大いに活用せよって書かれてましたね。使って大丈夫なようです、リュックサック。私も8割型リュックですね。リュックでないとボディバッグ楽だからですね。両手が空いてますし、ただしリュックは紐の長さに注意って書いてますね。そのリュックの本体が体の中心くらいがいいんだそうです。これも難しいんですよね、リュックのこの紐の長さ。こう短ければこう体にフィットしてフィットするんですよね。だけどちょっと窮屈になりますよね。だけど動きやすい。その紐を長くすると若干こう窮屈感なくなってゆったりになるんですけども、動きづらい、見た目も悪いと思ってたんですけども、短くても長くても見た目悪いと。リュックの本体が体の中心くらいということですというふうに書かれてますね。それからアクセサリーはやめた方がいいということですね。私もつけないですけど、やっぱりアクセサリーっていうのはどうだっていうような、こうどうだすごいだろうっていう、こう主張が激しいものと書いてます。確かにそうですよね。街歩いててもアクセサリーしてる人ってのは、そのアクセサリーの部分に周りの目が見ていてこういっちゃいますよね。だから自己主張が強すぎるんで、つけない方が無難、つけたとしても1個なんて風に書いてますね。でアクセサリーの中でも特にこのネックレスっていうものはなんか鬼門っていう風になんか書いてましたね。それだけ自己主張が激しい、アイテムなんだそうです。まあつけない方が無難なんでしょうね。というわけでですね、35歳からのおしゃれ術という本を紹介しました。普段の自分をこう外から見るいい機会になりますね、この本は。まあこういうこの本で紹介されてる痛い格好っていうのを、まあ自分がしてた部分もあり、 街歩いててよく見る部分もあり、改めて気づかされますね。確かにその通りだなってこう納得するものが多い本です。ぜひ読んでいただければと思います。今回もお聞きいただきありがとうございました。以上、警察官千葉東四郎の狙い目でした。